お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
石破さん、こんばんは。
こんばんは。
前回までですね、エスプレッソマシンの話をしていただきましたけども、
はい。
今晩もその話の続きですか？
そうですね。はい。以前とまたちょっと違った話をしていこうかなと思ってます。はい、もう、実際に、どういうふうな、構造をしているのかっていうようなことを詳しく話していこうかなと思ってます。
ありがとうございます。
はい。昔の話なんですけど、僕がコーヒーの仕事を始める前にですね、イタリアレストランで働いてたんですけど、そこでですね、実際にエスプレッソマシンを使うことになって、その時は本当に手で触れたのが初めての時で、で、その機械はですね、全自動式のエスプレッソマシンで、結構高価なもので、で、バリスタっていう肩書きではなく、バーテンダー兼ウェイターみたいな感じだったんですけど、ボタン一つでエスプレッソだったりとか、アメリカーノだったり、カプチーノだったり、いろんな種類のもの、マキアートとかでもですね、出てくるのが、すごく不思議だなと思ってて、どういうふうな構造になってるのかなっていうのは、すごく、その時には気になってましたね。はい。で、それはですね、本当にもう全自動で、中の構造とか、そんな見れなく、なってるんで、中を調べたりすることはできなかったんですけど、ある程度クリーニングとかしてるときにちょっと、外側の中の方を見れるような感じで、ますますやっぱり興味を持って、で、そうですね。それからだいぶ日が経ったんですけど、ニュージーランドに行って、そして、メルボルンに行ったときに、コーヒーの仕事を実際始めて、で、その時はですね、すごく難しいもの、その全自動のマシンを見せたんで、構造が複雑なんだなと思ってたんですけど、実際に使ってみると意外とシンプルなんだなっていうことに気づきましたね。
は
い、で、メルボルンのカフェでよく見かけするエスプレッソマシンはですね、セミオートマティックっていう部類に入るんですけど、四角い長方形のマシーンにですね、グループハンドルって言って、コーヒーを出す部分がですね、2個のものもあれば、3つのものもあったりして、それを2連3連って言うんですけど、もちろん3連のものの方が忙しいカフェには向いてて、たくさんのコーヒーが連続して出せるっていう、構造になってますね。はい。で、家庭の機械はもう必ずと言っていいほど、1つしか、2つも必要ないんで、1連のものが多いですね。はい。で、構造なんですけど、一般的にはですね、マシンの中にボイラーって水を温めるものがついてまして、で、あとはですね、ポンプっていうのがついてるんですけど、それで、水圧を変えます。エスプレッソマシンっていうのは、水圧で、エスプレッソを抽出する機械なんで、コーヒーを抽出する際にはすごい圧力がかかってですね、ストーブトップ以前お話したのと同じような構造になってます。ただ、エスプレッソマシンの場合は電気式で出るようになってますね。あとはですね、スチーム、ミルクをスチームするスチームワンドっていうのがついてるんですけど、そこも、ボイラーで、温められた、お湯が蒸気として出てくるような構造になってますね。はい。なので、話すとちょっと複雑かもしれないんですけど、バリスタとして使うようになってくると結構シンプルだなって思いましたね。それでマシンによってもですね、やっぱりいろいろ種類がありまして、家庭用のマシンですと、そのボイラーの部分が、なんて言ったらいいんですかね、サーモブロックって言うんですけど、金属がですね、サンドイッチ状になってて、で、その中に渦巻き状にですね、水が通る穴があるんですけど、そこの金属の部分がですね、電源をつけると熱くなって、で、冷たい水がそこ通って、だんだんぬるくなって、で、最後出てくるときには、沸点近くまで達しているっていうふうな構造になってます。はい。それはボイラーとやっぱちょっと違いますね。なので、利点はですね、結構場所を取らないで済んだりとかですね、ボイラーよりも早く温まるっていうことがありますね。
温度コントロールはどっちが楽なんですか？
そうですね。マシーンの構造にもよるんですけど、結構ちっちゃなマシーンですと、やっぱりボイラーよりもそのサーモブロックタイプのものの方が、 温度の調整とかすぐにしやすいと思いますね。
うん、
ただ、連続的にお湯を出すと、やっぱりその、湯量の、容量が少ないんで、やっぱり水の通る通路も少ないんで、すぐに下がってしまうってことはありますね。ただ、調節して、すぐに温度が変わるのは、サーモブロックの方ですね。うん、もちろん、容量の大きい、ボイラー式のものですと、結構細かく、調整、すぐに上がったりもできるんですけど。はい。あとは構造にもよりますね。グループ、その、ハンドルですね。エスプレッソマシンを抽出する部分のところに、ボイラーが一個一個ついてるマシンもあって、で、その後ろにメインの大きなボイラーがついてて、メインのところで温めたお湯が、その、グループのところにまたボイラーがあって、そこで各自に温度調整する機械とかも、あったりしますね、うんうん。はい。
それは営業用なんですよね。
それは、業務用ですね。うん、はい。でも今は、家庭用のマシーンでもですね、結構コンパクトなもので、スペースを抽出する時間、例えば、まあ大体30秒なんですけど、その、マシーンはですね、40秒から60秒ぐらいで抽出できる。長い時間で抽出できるんですけど、そのステージが3つぐらいに分けられて、その間にですね、湯量、水量っていうんですかね、を変えたり、圧力を変えたりとかですね。あとは、お湯の温度も変えられるような感じで、で、それがですね、棒グラフのように、折れ線グラフのような感じで、表示されて、画面にですね、で、抽出するような機械もあったりします。
それ一番新しいやつですか？
そうですね、いろんなテクノロジーが入ってて、まあ、一応業務用のもあるんですけど、家庭用のものもあるんですけど、それが一番モダンっていうか、最新だと思いますね、
うん。
はい。それでレシピも保存できたりして、あとはですね、結構コンパクトなんで、それ専用スーツケースがあって、それを持って旅に出る人も
いますね。なるほど。
はい。僕の友達も、コンサルとかもやってる人がいて、で、そのマシンを海外に持ってって、その場で抽出して、いろいろ味を検証したりとかしたりしてます。
なるほど。
はい。
その同じマシンでいろいろと豆を変えてみて。
そうなんですね。
分かるかもしれないですね。
はい。そうなんですよ。うん、自分のレシピで実際に現地でテストしたりとかもできるんで。
うん。
はい。やっぱり効果です。
うん、そうでしょうね。
はい。
先ほどの話でレシピもストアできるっていうふうにおっしゃってましたけども。
はい。
レシピを入れるっていうのは全自動なんですね。レシピをインプットしておけば、あとは全自動でやってくれるわけですね。
そうですね。はい。結構それも正確にできるんで、自分で例えばマニュアル式でレシピを覚えて、また同じように抽出しても全く同じようにやっぱりいかないんで、その点はやっぱりマシンの記憶したレシピの方が正確には出ることがあります。
は
い。
石橋さんが最初に出会われたですね、その全自動のマシンというのは、そういうような感じですか、はい、やっぱりレシピをマシンが覚えてて全部やるんですか？
そうだと思います。詳しくはちょっとわかんないですけど、ただ、そこまで細かくはできないと思いますね。
うん、
はい。いろんな種類のコーヒーが作れるんで、その圧力を変えたりとかっていうのはそこまではできないと思いますね、細かくは。
うんうん、
はい。この工程で、コーヒーを抽出する工程でミルクをこのぐらいの量にしてカプチーノにしたり、ラテにしたりとかっていうふうな調整ぐらいで。
うん、
ただ、温度の調整はできますね。
うん、
はい。
で、新しいそのレシピをストアする形のやつですと、相当細かいところまでできるんですね。
そうですね、できますね。ただ、あまりいじりすぎると、あっという間に時間がかかって、夜になってしまったりとか、逆に、迷ってしまうこともありますね。やっぱりその基本的な部分が分かってから、そういったマシンを使った方がいいのかなとは僕は思います。
しかし、そういうマシンがだんだん進化してくると、バリスタの腕の見せ所がなくなるじゃないですか。
そうですね。そういう部分もありますよね。職人的な部分も。やっぱりその両方を、できるだけバランスよくやっていくことが大事だと思いますね。焙煎もそうですし、はい。他のことに関してもそうだと思いますね。
バランスよくっていうのは、その経験とうまく混ぜ合わせてっていうことですか？
そうですね。そのテクニック、自分の持っている技術と、新しくできた機械のその技術を一緒に加えながら、うん、やっていくことが大事だなっていうふうに思いますね。やっぱり機械に頼りすぎてしまうと、その分分からなくなってしまった部分もあったりとかもあると思うんで、 常にそうですね。いろいろ考えながらやることは大事かなって思います。
はい、わかりました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。